私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちの血にありません。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。アーメン。賛美します。
主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、御手をピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構えり、かしこより来たりで、生けるものと死にたるものとを裁き賜わ、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
口読文の40番です。これの賛美歌の後ろの方にあります。孤独文の40番、 司会者が字の細い方、皆さんが字の太い方を交互に読んでいきます。では講読文の40話イザヤの58章。私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、首輝きの結び目をほどいて、
虐げられた人を解放し、首輝きをことごとく折ること。
さらに飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、
裸の人に会えば衣を着せかけ、東方に助けを惜しまないこと。
そうすればあなたの光は明けぼののように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。
あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたの真狩りを守る。
あなたが呼べば主は答え、
あなたが叫べば私はここにいると言われる。
首輝きを負わすこと、指を刺すこと、呪いの言葉を吐くことをあなたの中から覗き去るなら、
飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、
あなたの光は闇の中に輝き入れ、あなたを包む闇は真昼のようになる。
主は常にあなたを導き、焼けつく地であなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。あなたは潤された園、水の枯れない泉となる。アーメン。
ヤサミです。
出しちまう。飢えた人にあなたのパンを与えることを願っている。乾いている人に私があなたに飲ませた。
私たちが自分自身を見なければ、イエス、私たちは何を断食していいか分かりません。あなたの血潮によってあなたが私たちを区別してくださらなければ、私たちは自分の中に自生している悪意や汚い心、偽りを捨てたりやめたり断食することはできません。イエスよ、私たちを憐れんでください。あなたの命によって、あなたの血潮によって聖別されたもの、嘘と偽りとともにあなたを生きることはできません。主よ、私たちにあなたができる力を与えてください。まず自分の中におらなければならないものをバッサリと折って、捨てなければならないことを折りたたんで捨てて、主よ、あなたの御前にまずあなたが忌み嫌うものを断食して出ることができますように。イエスよ、私たちを助けてください。あなたの恵みを昼も夜もいただきながらこの地上で生きていますけれども、恵みは、祝福は、喜んで、あなたの掟は、 忌み嫌う私たちを許してください。一週間もの間、神と人の愛前で犯した全ての罪を心の底から悔い改めます。イエスを許してください。あなたの血潮で私たちを清め、孤独孤独雪のように白く、雪のように白くしてください。あなたの血潮によって清められ、あなたの命によって生まれ変わったものとして、ここであなたを礼拝することができますように。あなたを重ね着て父を賛美することができますように。使わされた聖霊によって類と孫とを尽くして礼拝することができますように。回収一度をあなたが、あなたの命と血潮で整えてください。そしてここで私たちが自分の生涯において最後の礼拝の孤独、あなたを礼拝することができますように。イエスよ、私たちを助けてください。行けない私たちのために道となり、至らない私たちのために真理を完成し、信じるゆえに命を与えてくださった主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。
最近ですね、天聖教会では、人の祭りは終わりにして主の祭りを、行われるようにということでですね、最近日々祈り会において祈っております。11月23日に実は新潟においてですね、賛美の集会を行うとしております。でそこでの賛美集会というのは今まで人間の技で、行って、そして、どうも栄光を主にあまり返していなかった。でそこでですね、今度はもう全くもって主ご自身が主人公になって、主ご自身の栄光だけが、輝かせていただくという、そういう祭りを期待して私たちは祈って日々整えているところです。で今日の聖書のですね、サウル王という王が昔いたんですが、その王は非常によく失敗する王でした。でサウル王がどういうことで失敗していったのかというのを見て、そして私たちもですね、私たちの中にもそういうサウル王のような失敗しやすい性質がありますので、そこを気をつけて見ていけたらなと思います。まず第一サムエル記の15章1節から3節までをまずお読みします。第一サムエル記の15章の1から3まで。サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを討ち、そのすべてのものを捨て絶せよ。容赦してはならない。 男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。この命令を、この命令だけを見るとですね、非常に厳しいもののように見えます。主はなんでこんなに、一見すると残酷なことをするんでしょうね。主はたまにこういうよくわからない、人にはちょっと理解しがたいことを命じることがあります。じゃあそもそも過去にアマレクがイスラエルに対してしたことは何か、これですね、新命記の15章の方にありますので、ちょっとお読みします。あ、25章ですね、新命記25章、これはモーセがイスラエルを前にして命じた言葉です。あなた方がエジプトから出て、その道中でアマレクがあなたにしたことを忘れないこと。彼は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っている時にあなたの後ろの落後者を皆切り倒したのである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神主が周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えられるようになった時には、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。過去にですね、アマレクはイスラエルに対して弱いものを、弱っているものをですね、その後ろの方に来て、そして疲れてもうあまり動けないから後ろの方にいたところを、そこをそのアマレクは容赦なく切り殺していって、そして分取りをしていったんです。皆さんも弱っている時にですね、敵の餌食になることはないでしょうか。そのようにですね、卑怯卑劣なことをするのがアマレクです。この弱い者いじめの、性質がこのアマレクです。で、このアマレクをですね、滅ぼし尽くさなくてはならない、主は仰せられました。でですね、この後の歴史を見ると、アマレクはあの時滅ぼしていればイスラエルはこんな困難にも、あんな困難にも、こんな危機にも陥らなかったということが何度も実はあるんですよ。それ主はですね、将来のことを全て見通されるお方です。未来も全部ご存知です。もし皆さんタイムマシンがあったとして、今私がこんな風になるんだったら過去ああしておけばよかったっていうことはない、あるんじゃないでしょうか。主はですね、未来ご存知なんですよ。皆さんに今こういう風にしてほしい、こうしなければあなたの将来は悲惨だよということをよくあります。ですから私たちは主が今命じておられることは、それにはいと言って聞き従わなくてはならないです。それは何も主はですね、皆さんが言うこと聞かないから罰するじゃなくて、皆さんが言うこと聞かないからだからほら滅びになっちゃうじゃんって、どうしてって、もう主の方が実は悔しいんです、皆さんが聞き従わないことだから。皆さん聞き従うべきなんです。さて、このサウルとですね、その民はそのような命令が主から与えられましたけれども、彼らはどうしたか。15章の7から9までをお読みします。サウルはハビラからエジプトの東にあるシュルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガクを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で清絶した。しかしサウルと彼の民はアガクとそれに肥えた羊や牛の最も良いものを、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらのものを清絶するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを清絶した。彼らはですね、良いものを滅ぼすのを惜しんだんです。神さん、なんで良いものまで滅ぼさせるの、惜しいじゃん、こんなにいい牛なんだよ、こんなに可愛い羊なんだよっていうことで、それで少しは取っておいてもいいんじゃないか、主の言葉ちょっとだけ逆らっても、ちょっとだけ言うこと聞かなくても良いんじゃないかっていうところに、そこに罪があるんです。もしですね、主の言葉は最善です。最善なる主の言葉にもし皆さんが何か自分の思いで混ぜ物をするんでしたら、それは最善ではなくなるんです。最善が最善ではなく最悪になってしまうんです。彼らが取っておいたからですね、実はすごいその後災いなことになりました。 まあ、当然この時サウル王はもう王座から引き剥がされてしまうんですけれども、そればかりではなくですね、このアマレク人をこの時取っておいた、このからその後ダビデの時代になるんですけど、そのダビデがですね、あの戦士たちが全員出払ってる間にその女子供しか残っていないそのところに襲ったのはアマレクです。ダビデたちが帰ってきてみるとそこはもう焼き払われていて、全て妻も財産も奪われているという、そういう状態でした。弱い者いじめの構図です。アマレクはですね、こうやって弱っている者を切り殺していって、そしてそれをぶんどるということを、それをもう子供に教え、子供が育って、そしてさらにそれをその弱い者いじめの技術を磨いてということをしていったから、だから滅ぼさなくてはならなかったんです。アマレクが生きていると世のさらに多くの人たちが苦しんでしまうんです。主はそのような時滅ぼすことを命じられます。でしかもですね、そのずっと後のエステルの時代に、ハマンというものがおりました。ハマンはイスラエル民族を立ち滅ぼそうとしました。彼はですね、アガク人と言われています。このサウルが生き残していた王アガクの子孫だということを言われています。だからサウル王はこの時本当にアマレクを滅ぼすべきだったんです。自分の判断で良いものを取っておいて、自分の過去弱い者いじめされていたあの記憶、その記憶、その中にもし良いものがあったとしても、それを大切に、でもあの時の私は良かったと、だからそれを大切に握りしめれと、それは良くないことです。主が滅ぼすべきだと言われたことは全部滅ぼすべきなんですよ。
アーメン。
さて、このサウル王はですね、この時良いものを残してしまいました。でその時神様はどういうふうに言ったか、10節から12節まで。その時サムエルに次のような主の言葉があった。私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。翌朝早くサムエルがサウルに会いに行こうとしていた時、サムエルに告げて言うものがあった。サウルはカルメルに行って、もう自分のために記念碑を建てました。それから引き返して進んでギルガルに下りました。ここにですね、まずサウルはさっさと自分の記念碑を建てたとありますね。勝利したのはどなたのゆえですか？
主の
家です。主が滅ぼせと言ったから、だから当然滅ぼすことはできたんです。ところがサウルはですね、あと自分がその栄光を横取りして自分のために記念碑を建てたんです。もし皆さんが主の祭り、純粋な主の祭りをしたいのであれば、皆さんがたとえどんなに素晴らしい賛美を捧げることができたとしても、それは主の栄光のために主に捧げなくてはなりません。これは俺の歌声だとか、俺のテクニックだとか、俺の伴奏だとか、それは一切、それはサウルの道です。やめてください。栄光は皆主のものです。
アーメン。
そしてですね、サムエルこういうふうに言いました。サムエルがですね、サウルのところに行くと、どうも牛や羊の鳴き声が聞こえてきます。主の命じられた通りにしていないようです。で、サウルはサムエルと出会った時、真っ先にこういうふうに言いました。主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りましたと、なんかとても綺麗な言葉ですね。人はですね、自分にやましいことがあると綺麗な言葉で飾り立てるんです。塗り固めるんです。私はあなたの言うことを守りました、主の祝福があなたにありますよ。気持ち悪いですね。一見綺麗な言葉なんですけども、主の言葉を守ってないのに守りましたと言い、主が悲しまれて悔いているのに主の祝福があるようにという時、気持ち悪いんです。違和感感じます。そこに主の意味嫌われる罪があります。私たちが取り繕う時、そこは主のその 突っ込みどころがあるということですよ。でですね、サウルはですね、こういうふうにあのサムエルに突っ込まれた時、こういうふうに言ったんです。なんで、まあ、あの羊や牛取っておいたんだとサムエルに突っ込まれました。ところサウルは答えました。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは聖絶しました。ね、あの明らかにサウルとその民は惜しみと旧説に書いてあるんですよ。でもサウル王は民は羊と牛の最も良いものを惜しみとあります。ここに責任転換の罪もまたありますね。アダムとエヴァがしたことです。私たちが罪を指摘された時、あれのせい、あの人のせい、これこれの状況だから、それ責任転換するところに主と隔てができてしまうんです。そういうふうに責任転換すると主との関係もまた濁ってしまうんです。私たちは主と相対するとき、自分の罪をまず言い表すべきです。冒頭の御言葉は第一ヨハネの一章に書いてある通りです。私たちが自分の罪を言い表すのであれば、主は真実で正しい方ですから、主はそれを許してくださると冒頭でお読みした通りです。さてサウルはですね、この主への供え物にするために最上のものを取っておいたと言いましたけれども、本当にその通りでしょうか。違いますね。この中央書22節の23節は非常に有名な言葉です、お読みします。サムエルは言った。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを大いから退けた。この主法はですね、見開き左下の方に聖書クイズというのがあるんですが、ここに、問い3番、主がどんな生贄よりも喜ばれることとは何ですかとありますね。これの答えがこの22と23節の方に書いてあります。4番の方、問4の方もそうですね。本日の箇所から占いの罪、偶像礼拝の罪と同等の罪を挙げてください。同等の罪は背くこと、また従わないこと。主の御声に聞き従うということがいかに重要か、皆さんお分かりでしょうか。主の御声に背くことが占いの罪、主の御言葉に従わないことが偶像崇拝の罪です。どうか皆さんも占いの罪や偶像崇拝の罪を犯さないように気をつけてください。もしサウルがですね、本当に主のことを愛していたのであれば、彼はですね、主の御言葉を真っ先に従って、最も良いものが見えたら真っ先に滅ぼしていたはずです。皆さん、礼拝を捧げるということはですね、皆さんの大切なものを捧げるということです。皆さんの大切な時間、エネルギー、お金、あるいは労力、そういったものを主に捧げるから、だから皆さんの礼拝が価値あるものとなって主の御前に立ち上るようになるんです。主礼拝の方にですね、主はどこにでも臨在される主だから、別に日曜日教会に行かなくてもいいんだという方もおります。確かにそういう考え方もあるでしょうけれども、しかし教会に来ることの優れたことはですね、皆さんが時間とお金とエネルギーを費やしてここに来るという自分の、自分の何かをまず置いて主の何かを持ち上げるから、そこが優れているんです。自分の都合をさておき、主の都合を優先する、それがそっちの方が主に喜ばれるじゃないですか。 私たちは目に見える形で主を礼拝することをするべきです。さてアブラハムはですね、主に最良のものを捧げました。自分自身の一人子イサクを捧げたんです。彼がイサクを捧げようとした、本当は捧げようとしたところですね、神さんからイサクを捧げなさいと言われて、実際にアブラハムは捧げるつもりでした。でそれでまさに捧げようとする瞬間に主が待てと、そしてあなたが最良の最も大切な一人子さえ惜しまず私に従おうとした、だからあなたを祝福しようと、大いに祝福しようと。でしかもですね、その時捧げるべき代わりのものも備えられたんです。だから主の山に備えありと言われるんです。私たちも捧げた後もう残ってないよっていうふうに思われるかもしれないんですけど、でもその後もっと良いものが備えられるんですよ。主を信頼する者は決して失望させられることはありません。またですね、アベルもそうですね。アベルは最良の子羊を、しかも自分自身で捧げに行きました。だから主はこのアベルの捧げ物、そちらの方に目を留められたんです。私たちがですね、自分の最も大切なものを主に委ねて主に捧げるとき、主はその領域で支配するようになることができるんです。皆さんが最良のものを捧げれば主は満足され、そしてその香ばしい香りによって祝福が舞い降りてくるんですよ。さて続きのサウルの話になるんですけども、24節からお読みしましょうか。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝いたします。するとサムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたをイスラエルの王位から退けたからです。サムエルが引き返していこうとした時、サウルはサムエルの上着の裾を掴んだので、それが裂けた。サムエルは彼に言った。主は今日あなたからイスラエルの王国を引き裂いて、これをあなたより優れたあなたの友に与えられました。実にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく悔いることもない。この方は人間ではないので悔いることがない。これちょっと待ってください。ここで悔いることもないと書いてありますけど、さっき主は悔いたと書いてありますね。一体この違いは何でしょうか。最初の悔いたというのは9節ですかね。11節でしたね。私はサウルを王に任じたことを悔いる。でそれに対して今回の悔いるは、主は今日あなたからイスラエル王国を引き裂いて、これをあなたより優れたあなたの友に与えられたということで悔いることはない。つまり最初の悔いるはサウルを王に任じて、あの御言葉に従わないサウルを王に任じたことを悔いた。で今回のこれはサウルから王国を引き裂くことを悔いないということです。主は義なるお方です。もし皆さんが御声に聞き従うのであれば、アブラハムのようにアベルのように祝福をいただくんですが、しかしそうでないのであれば、実はサウルはですね、これでもう従わないことが2回目だったんですよ。セカンドチャンスを逃しました。でそれでもうサウルから王国を取り上げることはもう悔いない。主はですね、このように正しいお方です。私たちがもし間違ったことをするのであれば、それを祝福を引き離すことを悔いないお方なんです。だから私たちはあくまで主に従うべきなんです。でサウルはこれに対してどういうふうに答えたか。 サウルは、30節、サウルは言った。私は罪を犯しました。しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください。どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてくださいと。なんとですね、自分から王国が取り上げられたと言われたのに、からこの後に及んでなんと民と長老の前に面目を保つことの方を恐れてるんですよ。王国が引き離されたことよりも面目の方が彼は大事だったんです、ね、もしこの時悔い改めていたらどうだったか。神様はですね、あの2年目の町が悔い改めた時滅ぼさなかったです。滅ぼすという予言が覆されて滅ぼさなかったんです、うん、悔い改めたから。またですね、あの一番悪い王であるアハブ王もですね、エリアの言葉で悔い改めたから、だから彼の代は災い下さないということを言ったんです。悔い改めれば主はきちんと対処してくださるんです。でも彼は悔い改めず、この後に及んでなお人の目を気にする、面目を保つ。だからもうどうしようもなくなって、サムエルももはやこの時から二度とサウル王と会うことはありませんでした。もしですね、私たちが罪を犯していると、神様から喜ばれないことをしていると示されたのであれば、どうするべきでしょうか。悔い改めるんです。ダビデのようになることです。ダビデはですね、自分が姦淫の罪を犯した、人妻を取ってその旦那を殺したという、そういう罪を犯して、それを神様から示された時、彼は正直にその通りですと告白しました。彼はですね、その時こういうふうに詩編で読んでおります。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。アメン。私たちも罪を犯したとき、主の御前にこうして正直に告白するんです。また17節にこう書いてあります。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。神への生贄は砕かれた魂、悔いた心です。私たちが高ぶって罪した指摘されたら、いや、あの人が悪いよ、この人が悪いよ、あの状況だよ、それを神は喜ばれないんです。むしろ砕かれた魂、悔いた心を神は蔑まれません。神様への生贄はそれであるべきです。神様への生贄は聞き従うことです。別に最上の牛とか最良の羊とか、あらゆる良いものを捧げるのはもちろん良いことです。でも心が神様を愛していないのであれば、それは喜ばれません。神様が喜ばれるのは悔いた心、砕かれた魂、聞き従うことです。皆さんはですね、人の目を気にしたりとか、あるいは人をあれこれしようとか、そういうことを思うことはとりあえず置いておいて、まず主に従う心、主の御前に心がどういう状態であるのかをまず点検するべきです。そしてそこから聞き従うという心で、砕かれた主の御前に高ぶっていない、へりくだった心で主の御前に出るとき、私たちが日々祈っている主の祭り、イエス・キリストの栄光だけが輝く祭りを行うことができるようになるんです。どうかいついかなる時でも主に聞き従って、そして最良の生贄である御言葉に従うという生贄を常に捧げる、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
祈りします。愛する神様、私たちがいつもあなたの御声に聞き従う心でありますように、自分が支配したいという心を置いて、自分が自己弁護したいという思いを置いて、まず聞き従い、ただあなたの御声に聞いて待ち望み、そして聞いたならそれを実行に移す、そのことを生ける日の限りなさせて、そしていつでも主の祭り、イエス・キリストの栄光が現れる祭りを行わせてください。これからそれぞれ祈ります。どうか私たちのその祈る声を聞いてください。これからの時をあなたを見てして、愛するイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ではこれからですね、それぞれ一人一人でお祈りする時に移りたいと思います。で最後川井姉妹お祈りしていただけますか。
あらわにしてくださったことを感謝いたします。主よ、引き従ってアマレクから得る良いものではなく、主よ、あなたが与えてくださる良いものに、完璧なものに預かることができますように。生贄に勝る聞き従う従順、その従順を私たちに与えてください。イエス様を、何をどう聞き従うべきか、私たちがあなたの御前にひれ伏して、イエスよ、今日私があなたに聞き従ってほしいことは何ですか、私に教えてくださいと、この一つの祈りをあなたの御前に捧げることができますように。聞き従うために、言いっぱなしの祈りではなく、聞くためにあなたの御前に静かに、静かにあなたの御前にひれ伏す信仰も与えてください。今週一週間、私たちが地上を生きるとき、イエス・キリストの御名が似合わない道には私たちが行かないようにしてください。イエス・キリストの御名が似合わない事柄には、私たちが自分自身を打ち込むことがないように。イエスよ、あなたが私たちを導いてください。より多く主の御名を呼ぶことによって、より多く清められて、より多く従順して、より多く祝福に預かることができますように。たくさんの皆を、あらゆる場面において主あなたの皆を呼び続けることができますように。そして主が私たちをどう贖い、どう顧みてくださったのか、それがお互いの証となって、あなたの皆を褒めたたえることができますように。この御言葉に預かるすべての兄弟姉妹をあなたがいたし祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちを導いてくださる道、真理、命であるイエスの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまじます。我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、
我らの罪をも許すため、
我らを試みに合わせず悪より救い出したね。
国と力と栄とは
限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
終わりに、兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。 願いします。報告なんですけれども、今日から水曜日まで、私と川井さんが、静岡とまた名古屋、また名古屋からある島の方に出張の方に行ってきます。でその島の方にですね、主を信じてもしかしたらバプテスマを受けられるという方がいるそうです。もしかしたらバプテスマを授けに行くかもしれません。どうぞお祈りしてください。でその間、礼拝祈祷会など通常スケジュール通りありますので、どうぞ皆さんそのままお越しください。では第2礼拝の準備に入ります。